では、御言葉を聖書開いてください。三条の水訓の、このシリーズですね、マタイによる福音書の5章から始まってますが、ついに7章に、今日は入っていきます。かなり後半の部分になりました。で、7章の1節から6節までを、じっくりと見ていきたいと思います。7章の1節から6節まで、これをね、一気に読ませていただきます。裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい。自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。そして6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになりますと。このように裁くことについてですね、今日は、じっくりと、見ていくことになります。非常に大きなテーマですね。イエス様のね、この三条の水訓そのものが、もう本当にキリスト者の生活、また御国の市民っていうんですか、この神の国に属する者たちがこの世でどう歩んでいくのかということをイエス様がこの教えておられると同時に、この単なる倫理ではなくて、この新しく作られたものとしてあなた方はそういう存在なんだよっていうね、そういう使命を与えられているこのものがこの三条の水訓ですね。でその中で裁いてはいけないっていう言葉が、これね、じっくりと見たいと思うんですね。聖書全体にある内容なので、ここ必ずしもこの文脈に沿ってっていうよりも、この全体でこの裁くっていうことについて見ていきたいと思っております。聖書の中に、明らかにされているのは、神だけにしか、権利が与えられていないものっていうのがあるわけです。一つは、命を取るということ。この命を与えるのも神にしかできない。今ね、なんだっけ、クローンみたいなのあるんだけれども、けども命そのものを与えるのは神にしかできない。で、同じように命を取るのも神のみなんですね。で、ヨブがですね、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。主は与える、これ命を与えるですね。で主は取られる、命以外にも全部財産もそうですけども、主は取られる、主の皆は褒むべきかなとあるわけです。で、これが神の領域なんですよね。で、人がその中に介入すると何になりますか？殺人になるわけです。殺人に。私たちは、例えば余命あと2ヶ月と言われている人を仮に刺して殺したとします。そしたら殺人罪、この健康の人を殺すのと全く同じ殺人罪に問われるわけですけれども、それは神が命を取るという領域にその人が入るからなんですね。だから人がやってはいけないものっていうのがあるわけなんです。で、同じようにして神のみが持っている権利が裁くということです。裁く。申命記の32章の35節に、復讐と報復は私のものとあります。神のみが、本当にその人の運命を裁くことがおできになって、その中に人が 介入はできないんだということになるわけなんです。だからさっきの命を取るのと同じですよね。介入することはできないんだということです。ところがですね、神は人にこのお任せになる分野があります。だこれ神のものなんだけども、その神の裁きをもって裁くという、任せるということを神も行っておられ、神は行っておられます。あの洪水の後に、ノアが出てってその乾いた地にですね、その後に神が埋めよ増えよ地に満ちよと言われたんですけど、もう一つですね、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形として作ったからであるということで、この神から任せられた権利を持って、権威を持って人を裁くということが、まあ、こう命じられて、これはまあ国の原型になるわけですね。国ですね。今は日本国ですよ。もし政府がなければ、誰かが殺人の罪を犯しても何ら罰せられることはない無法地帯になる。なんかよくハリウッドで出てきますね。これ無法地帯になってて、もう、力でしか、ものが通用しない世界ってあるじゃないですか。無法地帯ですよね。そのようになるわけですけども、神がその悪を行った者に対して罰を与えるという権利を国に対して与えておられるわけですね。で、このようにして人はですね、神の形に作られているんです。なので神ではないんですが、神に任されたことを行っていくように命じられている、この微妙なところにいます。で、神と人を明確に分ける分水嶺っていうんですか、この神と人、人は人であって神ではないということを明確に神が教えた、その、いわゆるレッドラインっていうんですかね、その超えてはいけない線っていうのはあるわけですね。それが何かっていうと、善悪をの知識をの実なんですよ。善悪の知識の実というのがエデンの園にありましてですね。そしてそれは善と悪を知るということは、善と悪というのは神のみが持っておられる知識であり、人はその神により頼むことによってですね、善と悪を知るようにはなるけれども、あくまでも神のみなんだよというところを、サタンが蛇の形をして神のようになれると、あなたは賢くなれるんだと誘惑をし、それを取って食べたがゆえに、それが罪となり、罪ですね、罪であり、そして人が神から引き離されたわけなんです。これが罪の始まりであり、今の私たちの姿であるわけなんですけれども、その神のように、我々の一人のようになってしまったと神は嘆かれました。で、そのようにして神の形に作られているんだけれども、神と同じように自分たちを見なすときに、それが罪となるわけなんです。ですね。なので先ほどの裁くっていうことも、何か自分が神からの裁きによって、神の公正な物差しによって裁くのではなくて、何か自分こそがこの裁く根拠があるという、この自分が裁く基準になっていくというですね、ことが起こる。この神から任せられたものが多いとですね、あたかも自分が神であるかのような、神のようなものであるかのような錯覚を受ける。これはサタンの高慢の始まりだったんですね。このイザヤ書の14章に、意図高き方のようになろうと、その美の極みだったからね、このサタンは。だから、その微妙なところにいるから高慢になって、それだっていうふうに思っちゃうんですよ。で、この裁くというのはこの高慢の罪から来てるわけなんです。神は憐れむことを選び取っていく方だったんですね。それは何かというと、今のノアの箱舟のこの出来事がありましたね。洪水があって、で出てきて、そして神はこのノアが全焼の生贄を捧げた、そのかぐわしい、その香りですね、そのバーベキューの香りで簡単に言うと匂いだよね。それを嗅がれて、 そしてこう言われました。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだと。これどういうことか分かります？人は悪、初めからそういう思いは、思いが悪に傾くから、だからもし裁くということを行ったら何度も裁かなきゃいけない、何度も滅ぼさなきゃいけないということになってしまいます。だからそれがあるから、むしろ私は憐れむ方、もう裁くことはすまいと、憐れむ道を選んでおられるわけなんですですね。恵みがなかなかわからない人っていうのは立法主義的になっちゃうんですね。で、その立法主義という人たちは罪についてまだ甘いんですよ、考えが。本当の恵みっていうのは、もう自分は倒産状態だっていうことを認めて、神もそれは想定済みで愛を示し、憐れみを示しておられます。本当の罪のリアリティを、本当に人は邪悪で、本当滅びなければいけない存在であるということを知っているからこそ、だから神は一方的な恵みと憐れみを与えることをお考えになったわけです。で、これが神の、このお決めになったことであって、それで、イエス様は三条の水空の中で、憐れみ深いものは幸いです。その人たちは憐れみを受けるからですと、このように神のに父として真似て、憐れみ深い神であるから、私たちも憐れみ深くなることによって、その憐れみの中に留まることができるんだよ、というふうに、この教えておられるわけなんですね。で、この憐れみの中に生きている私たちが、もし、そのバウンダリー、その境界線を越えて、人を裁くっていうことになると、そのままですね、裁きが自分に返ってきちゃうんです。裁く世界の中に入っちゃうわけです。だから、二節に、あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで、測り与えられるのですということなんですね。で、有名な話が、何度許せばいいですかとペテロが聞いたときに、7の70倍と言って、お答えになってイエス様が、それから、非常に、この借金のある人の話をしたわけですね。1万タラントという、もう天文学的な金額です。で、これを、借金をしていたものを、この王が帳消しにした罪を許したわけですね。ところが、めちゃめちゃ少ない金額ですね。もう1年の給料よりも、もっとこの少ない金額の借金を、その、他の人にしてたんですね。貸してたんですよ、その本人が。借金は王様に対してはものすごくしてたけども、そのものすごく小さな、もう、金額ですよね。で、それを許してくれと、お願いした、ですけれども、負債を負ってる人はですね、許さなかったんですよ。で、当時はね、借金すると牢屋行くっていう法律もあるんですね。今はこっちで借金しても支払い能力がなくても牢屋行かないでしょ。だけど昔は牢屋行くっていうのがあったんですよ、このローマの時代で。で、入れたと。で、これを見てた時にあまりにも呆れ果てたんですね。心が痛んだっていうか、みんなが、周りのみんなが考えたらとんでもないことじゃないですか。そこで神っていうか王は、この、じゃあ、あなたが、全部借金を支払うまでは、牢に入らなければいけないということで、その人は牢に入ったわけなんです。つまり、その、裁くという、この、憐れまないというものを選び取ったら、憐れみのない裁きを受けていくようになる。だって私たち自身が、憐れみを受けたものなんですから。ということになるわけなんです。なので、自分を正しいと思っている人に対してパウロはこう言いました。ローマの2章。ですから、すべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで、自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。ということで、この指を、よく言うのは指を刺したら、皆さん見てくださいね、こちらね。指を。あなたは悪いんだってこうね、こうやったら3本は自分を指してるんですよね。裁くあなたが、その裁きの計りがそのまま当てはめたら自分にそのまま来ると。条件が少し違うだけで、環境が少し違うだけで、自分もその中にいたとしたら同じことをやっている、いや、そのやっている人以上のことをやるかもしれない。 という、いや実はやっているっていうですね、でそういう、ものなんですね。だからダビデがそうでした。ダビデが、このバテシバと罪を犯し、姦淫の罪を犯しですね、そしてその夫であるウリアを殺したという殺人の罪まで犯したんです。そしてしばらくしてから、しばらくでもかなり経ってから、ナタンがですね、例え話をして、ある男が、羊だかな、確か、メ羊をですね、一匹可愛がって、もう、なんか自分の娘であるかのように共に寝てね、ペットのようにね、このしていたと。で、こうでもう一方はもう本当に数えきれ、ものすごい何千とかわかんないけれども、羊や牛を飼っている金持ちがいて、で、旅人が来たから、もてなしをしなければいけないということで、そのメ羊をですね、奪い取って、貧しいその人からね、そして、料理を出したという時にダビデはこのものは死ななければならないと言ったんです。そして4倍のものを持って償わなければならないと。面白いですね。罪を犯している人ってね、同じ罪を犯している人に非常に厳しいんですよ。自分がその負い目があるから。そしてナタンがあなたがその人ですとこう言って、でも神、ダビデはね、神をよく知っている人でした。私は罪を犯しましたとすぐに告白したんです。そしたら罪は許されたけれども、そのリーダーであるがゆえにその罪の結果っていうのは被った。ダビデの家から剣が離れないようになったということで、まずは息子がこう死んでったんですよね。でそういうことが起こったわけなんです。つまり、ダビデは、本当に裁いたんですけども、その計りによって自らを裁くということになってしまったわけなんですね。ここまで説明しました。この神と自分とのこの関係の中で、この明確に線があって、で、この中に入っていかないようにしなければならないということを見ました。けれども、この裁かない、裁いてはいけませんという言葉がですね、しばしば、この、誤解され、よく使われるんです。一番大きな誤解は、判断してはいけないという誤解です。今はそういう時代になってます。例えばアメリカだったら、あなたの皮膚の色黒いねって言ったとしますよね、まあ、それで怒られることはないかもしれないけど、でもそれに近いですね。その判断をしただけで、なんという差別だって言ってね、こうレッテルを貼るわけですね。そういう時代に生きてます今。で、判断をしてはいけないということであれば、あとはなんかごめんなさい。その今言おうとするちょっと前にこの文章があった。何かを意見を言ったときに、その意見が気に食わなくて、あなたはそう言って、私を裁いてるねってね、こう、と言ってね、あなたに愛がないとかですね。愛がないって言って自分に愛がないんだよね。自分は何様だって感じだよね。愛がないって言って裁いてるんじゃない。だから矛盾してるんですよ。これ相対主義なんですね。矛盾してるんですね。で、この裁いてはいけませんというイエス様の言葉が、今のような判断してはいけないっていうことでないことは、6節を見ると明らかなんですね。聖なるものを犬に与えてはいけないって言ってるんですよ。犬で、真珠を豚の前に投げてはいけないって言ってるんですよ。犬とか豚ってこれ実際の犬じゃないですよ。実際の豚じゃないですよ。犬のような価値のないものにって意味ですよ。人ですよ、これ。ね。だから、イエス様ご自身がちょっとね、下の根も乾かぬうちに、その自分が言われたことを、罪を、その言われたことを破ってるのかって言ったらそうじゃないですよね。これはそういう意味じゃないよっていうことがよくわかるわけですよ。これは裁いてはいけないということはそういうことではないんですね。むしろ正しい判断をしなさいということをイエス様は奨励しています。ですね、前回の学びですね、日曜日、おとといですね、読んだところですけど、ヨハネの7章の24節で、上辺だけで人を裁かないで正しい裁きをしなさいと。 上辺だけで裁くというのが裁いてはいけないには入りますけれども、正しい裁きという、このしっかりとこういろんなものを確かめてって調べてって、そして神様から聞いてこれが正しいかどうかっていうのを判断していくっていうことはしなければいけないことなんです。人はみんな判断で生きていますですね。で、そしてテサロニケの人たちにパウロはこう言いました。第一テサロニケの5章の21節、すべてを吟味し、良いものはしっかりと保ちなさい。吟味すると。で、良いものを保ちなさいということで、このいわゆる判断してはいけないということとは全然違うんだということですね。罪や偽りに対して教会は厳しくあるべきです。妥協しては決していけない。例えば罪を犯しているもの、ね、名指しをしている時さえあります。コラの反乱という言葉があるんですね。コラというのは、そのモーセとアロンに反抗してみんなを巻き込んでですね、反乱させた時に生きたまま地獄に落ちたって書いてありますですね。で、このコラの例に習ってとか、あとはなんだっけ、そうですね、そういうふうにバラムとかね、バラムとか、この偽予言者のことを、この固有名詞で挙げたと、新約聖書も同じですね。このすでに復活が起こったとかって言ってたのかな。ヒメナオとアレキサンドロがいますって、第一手元の一章の二十節に、この名指しでね、はっきりと言ってるし、ローマの16章の17節には、あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさいと、このようにして、強い警戒とかですね、そういうことも行っているんですよ。ですね。で、もう一つっていうか、結構ね、これ、今こうやって、何がここで言ってるイエス様の裁いてはならないっていう意味じゃないかって話をしてます。ですか？で、もう一つはね、国、さっき言った通りです。死刑をする権利を与えることによって国が作られていく、つまり悪を抑制するという働きを神は与えておられるわけです。だから裁判官はですね、この本当に神みたいな存在ですね。人の運命を決めるわけですよ。牢屋に入れる、その人の命を取るっていうことも、生かすことも裁判官によりけりだから、神から与えられているものなんですよね。で、そのようにして国がですね、人を裁くという剣を持っているっていうことが、ローマの13章に書いてあるわけなんです。いや、剣なんてそういうの関係ないでしょ。そういう人たちは、そういうふうに言う日本の人たちは相当の平和ボケですね。なぜか交番行ってください。警官の人持ってるでしょ、拳銃。ですね。拳銃持ってますよ。で、自衛隊がいます。ですね。今、国会に行って私が、なんかわかんないけど、石でも投げてったら、絶対警官の人来ますよ。それか火炎瓶か火炎放射器か持ってったら、絶対もう取り押さえられますよ。で、私はその拳銃をですね、その警官から取ろうとしたら、撃たれるかもしれないですよね。でも彼らは、しもべなんですね。神のしもべとローマの13章に書いてありまして、だから感謝して従いなさいというふうに、このパウロは、その時のローマっていうのは、そのローマ皇帝とかですね、もう腐敗してるんですよ。それでも神は与えられたんだよ、このしもべたちをとおっしゃって言っていたんですね。だからそういう意味でもない。あと教会もですね、実は裁くということをしなければいけない辛いことがあります。これ教会会期とも呼ばれますけど、戒める、規則って書くんですね。で、これはね、内部を裁くっていうのは、明らかに罪を犯して、悔い改めない人ですね、そういう人に対して取り除かなければいけないという、このなぜかというと、教会全体にその悪が、このはびこってしまうような、そういう悪い、種があれば、それを取り除かなければいけないと、この教えられています。イエス様も教えました。例えば兄弟が誰かに罪を犯したら、その人の前で罪を責めて指摘して、それ悔い改めたら、その兄弟が勝ち取ったことになるよと。けれども悔い改めなかったら、2人3人を連れてきなさいと。それによって事実と確認されるからということでね、これ立法に書いてあるんですよ。で、それでも悔い改めなかったら、全員の前で、会衆の前で、それを罪を言いなさいと。で、このように言っているわけなんです。 これは事実あるんですね。多くの教会は行っています。うちの教会ではまだやった覚えがないです。私はないですが、ないという意味ではないです。あります。でも今言った手続きですよ。その手続きって言ったら変だけども、そのためにやるわけじゃなくて、でもう一つのこの教会会計の目的は、その人が立ち直ることができるんです。だから追い出すのが目的じゃないんですね。処罰するのが目的じゃなくて、自分が何をしているかを悟るために交わりから外されるんです。でそれによって悔い改めて戻るっていう、そのプロセスを、願っているわけですね。だからパウロは第一コリントの 5章の12節にこう言いました。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんかと、こう言ってます。ではここで言われているイエス様の裁いてはならないという言葉、これは一体何なのかと。今まではね、このそういう意味じゃないって話をしましたが、今度はこういう意味だっていう話をしています。まず自分のことを差し置いた裁きです。ガラテアの6章の1節にこう書いてあります。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。だから、自分も誘惑に同じ罪を犯す、誘惑に陥って、同じ罪を犯す罪深きものなんだという、そういう恐れを持って、恐れっていい意味での恐れ、神への恐れを持って柔和な心で正しなさいって言ってるんですね。で自分が同じなんだよと、同じなんだということを知りながら正していく、罪を指摘していくということなんですね。自分を吟味する必要があります。第1コリントの11章の31節に、しかしもし私たちが自分をわきまえる、あるいは吟味するならば裁かれることはありません。もっとはっきり書いてる英語だとね、自分を裁くならば裁かれることはありませんって書いてあります。でこれは裁くっていうのは罪、責めるって意味じゃなくて、本当にありていに御言葉を照らして、この自分を見つめていくっていうことです。自分をこうしっかり、チェックしていくっていうことです。ですね。で、それをやっているのであれば、裁かれることはありませんと書いてありまして、で、この中で罪を犯した人を取り扱っていくということになって、自分を差し置いたらどういうことになるかっていうのは、実は、3節から5節までに、この兄弟のね、目ですね、に地理があるのをこれ取り除くというところで出てきます。それは、後で話しますね。で、これを忘れてると、熱心になったりとかしてるかもしれませんけども、結局自分が神の、神と同じ地位に、位置に置いちゃうことになって、非常に危険です。妬みとか、恨みとか、憎しみとか、そしりとか、あらゆる悪意が出てきます。怖いです。これ、サタンの領域ですよ。これが、パリサイ派の人たちが陥ってしまったんですよ。当時の宗教指導者たちが陥ってしまったのが、この前は、なぜあなた方はモーセの律法を守らないのですかとイエス様が言われて、これはヨハネ7章ですね。それ殺すなっていうことです。で、もっともっと読んでいくと、あなた方の父は悪魔ですと言っちゃったんです、イエス様。言っちゃったって言ってるけど、はっきり。なぜかって言ったら、悪魔の領域に入っちゃったんですよ。それはイエス様を裁いた。ですね。あれは悪霊付きであると。裁いて、そして、取り除かなければいけないという使命感に燃えていて、自分は正しいという、これ恐ろしいです。自分が正しいって恐ろしいんですよ。神のみが正しいんですよ。ですよね。だからそこで悪魔が働きます。で次にもう一つは、これ裁いてはいけないのね。どういう意味か、早まった裁きがあります。第一コリントの4章の5節に、ですから主が来られるまでは何についても先走って裁いてはいけません。主は闇に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされますと。先走って裁いてはいけないと。 闇、このまだ私たちの知られていないこの闇で行われていることというか、隠れて行われていることというか、そういうものがあるんだから、それを全部ご存知の方が公正に裁く、そのイエスさん戻って来られる時までに先走って同じようなことをしてはいけないと、このように言っているわけなんですね。本当、例えば本当の異端って異端あるんですよ。異端ですね。で、偽りの教えもあるんですよ。その異端と偽りの教えってちょっとだけ微妙に違くて、偽りの教えを教えてる人がこう、なんていうかな、あの、悔い改め、もうクリスチャンなんだけど、偽りの教え信じてる人が悔い改めてね、行くっていうことで、異端っていうのはもう救われてないんです。救われてない。もう教会、キリスト教ではないんですよ。もう全然地獄行きですよ。だから、でも何でもかんでも異端にしちゃうっていうね。特にインターネット気をつけてください。自分以外全ての人が異端である勢いの、ネット情報たくさんありますから。で、箴言の18章の17節には、最初に訴えるものは、相手が来て彼を調べるまでは、正しく見えると書いてあります。これ本当に人間の弱さですね。すごく的を射た、まあこれ神の言葉ですから、ですけど、最初に誰かが訴えると、その人が 言ったもの勝ちなんですよね。その人が言ったことが残ってるから、後でそうじゃなかったって修正するのって難しいんですよね。でもだからこそ私たちは2人か3人の証人がいて初めて事実と確認されるということで、だから私も気をつけてます。教会の中で誰かからこうこうこうだっていう、こうなんか悪い知らせを受けるじゃないですか。でその人は本気でそう言って、実際見たから言ってるかもしれませんけれども、だそれはそれで受け止めますよ。けれどもそれで全部だって思うことが間違いなんですですね。 50% かもしれない、 30% かもしれない、あるいは抽象だったかもしれない、あるいは勘違いかもしれない、誤解かもしれないですよね。なので、上辺で裁くですね、まさに一昨日のメッセージですね、覚えてますよね。上辺で裁くで、みんななんかこう、あれはメシアじゃないとかって言ってる根拠を見ると、ある人は俺たちは彼を知ってるからって、ナザレ出身でね、知ってるから、どこからともなくやってくるんだキリストはっていうの、それも間違ってるでしょ。で、ある人はね、なんだっけ、あいつはガリレア出身だからとかね、と言ってですね、いや本当は別エムじゃないですかね、と言って、あとはガリラヤから預言者が出るなんてことはありえないんだとか、なんだかってね、いやそれもあったでしょ。全部ことごとく聖書に書いてあることなのに、その情報が抜けている、ある情報が抜けているということによって裁いたわけなんですね。でこれが早まった裁きです。今ここにね、面白い例えがあって原稿にあるんでちょっと紹介しますね。なんだっけかな、保険会社かなんかのアメリカのコマーシャルなんですが、早まって裁くなっていうの、まさにそれで、いろんな場面が出てくるんですよ。面白い場面が、例えば、このお医者さんとその助手がですね、この病室で寝ている患者さんの前で、こうなんか肺が飛んでたんですね。ふーっと飛んでて、で心臓マッサージのためのなんか電気通ってなるじゃないですか、こうやって。でそれでこの肺をふっとか言ってたら、肺がね、落ちてたんですね。あ、これで殺せるわとか、なんだかって言って、た時にちょうどその患者さんの家族の人が見舞いに来たんですよ。あと今度は公園で、ペットをね、犬をですね、散歩させてて、そしてかりんとうみたいなね、このお菓子を食べてたんですよ。でそれが落ちちゃったんですよ、ポロッと。かりんとうじゃないけど、多分アメリカだからなんかクッキーか分かんないけども、そしたら犬ちゃんのね、後ろの方で落ちちゃったんだけど、これちょっとこのほこり取ってね、で食べた時に周りの人が僕、まあこれが上辺の裁きですね。早まった裁きですよね。で次が3つ目が、じゃあな、この裁いてはいけないって何かって言ったら、相手の動機までを知ってるかのような判断です。主にしか分からないんですね、心の計り事っていうのは、動機というのは。で、 神が必ずもし悪い動機で行っているならば裁かれるんですよ。でそこで、このイエス様が例え天の御国の奥義の例えというのところで、この畑のところにサタン悪魔がいつの間にか毒麦を撒いていたというのがあるんです。でその種を撒いて毒麦が出てきたというのが分かって、しもべたちがこれ刈り取りましょうとかって言った時に、いやいや刈り取ってはいけないと、誤って良い麦までも刈り取ってしまうかもしれないと、収穫まで待ちなせて、で実が出たら明らかだから、で明らかになってから神が裁かれるんですね。だけれどもそのこれはって言って、このどう、その全部根こそぎ取ろうとするとどうなるかって言ったら、ちゃんとした人までを裁いていっちゃうんですよね。で、これもよく起こります。裁いてはいけない。で、今度は疑わしいことに対する裁きっていうのがあるんですね。で、これ何かって言ったら、ローマの14章の一節に、信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけませんってあります。これ何かというとね、食べ物のことについて、肉について食べていいか悪いか、この信仰の自由が与えられている人は食べてもいいとなったんだけども、その異教の中に生きているとですね、このいつも出てくる肉っていうのは、この肉屋さんに出てくる肉っていうのは必ず生贄、偶像に捧げられているんですよね、で、そういうものをこの心を痛める、人たち、ユダヤ人で特にクリスチャンになった人たちはね、痛めちゃう。でそういうのは信仰の弱い人ということで、けれどもそういう人たちはそれによって、相手を裁いちゃいけないよということを言って、また逆に信仰の強い人がその弱い人を裁いてもいけないよというところに出てくるんですね。で要は何かというと、この罪だと言われているはっきりとしたものが聖書にはあると同時に、それぞれの場面においてその信仰の良心に従って温度差があるのがあるんですよ。それについてもあたかも、とてつもない罪を犯したかのように裁いてはいけない。大事なのは信仰によってそれを行っているかどうかっていう領域があります。すごくわかりやすいのは、例えば、僕はねアメリカにいたから、日本でもそうですけども、お酒のこととかね、お酒が、私飲みませんよ。で、特に第一テモテに監督は酒飲みではなくて書いてますから飲まないし、もともとクリスチャンになってちょっとしてから飲まなくなったんですけども。けれども、酒を飲む、酔いしれてはならないとは書いてますね。酔いしれてはならない。他は書いてないんですよ。だけど、ぶどう酒でこの結婚式もやってるのもある。あとは、仏式の葬儀、じゃあどうするのかっていうのもですね、クリスチャンによって全く参加しませんっていう人もいますし、これがこっちの極端ね。で、こっちは、焼香もやりますという、この極端、こっちの極端。で、私真ん中なんですけど、行くんだけど、直接関わるものに関わらない。だ例えば、香を焚くっていうことと、写真ですね。家の前でこれお辞儀をするっていうことですね。あとは、棺桶に、釘打つとか。とにかく、この、確実に死者を弔う行為は避ける。けれども、参加はする。それは何でかというと、聖書には、死者を、悼むっていうことは、これ、書いてあるから、たくさん。でしょ。書いてあるから。だから、それを否定する必要は全然ないと。むしろ痛まなきゃって。ね。だけれども、偶像礼拝はしていけないっていうね。だから偶像礼拝で痛むことが、こう密接に関わってしまっているがゆえに、仏教の、仏式の、今の仏式の日本のね、ずっと前からだけど、だから、これが人によって違うんですよ。けれども、あの人が、例えば私がね、いや、実際にいるんですよ。牧師さんでさえが、将校の、将校する人いるんですよ。で、僕は個人的にそれは反対です。なぜかって言ったら、その人はいいかもしれない。その人はいいかもしれない。けれども、大丈夫だ、大丈夫だって言って、本当にその、おかしくなっていっちゃう、信仰が。というのは出てくる可能性が大きいですね。とか、いろんな議論ができるわけです。その時に、あの人はってこうやってね。とか、あの人はパリサイ派的だとかなんとかってさ、例えば、武士行きませんとかなんとかしてね、あの人は立法主義とかなんとかして、逆の裁き方もありますからね、お互いに。で、これ、はっきりしないグレーの部分っていうのがあって、それぞれが よく考えて祈って、そして良心に従って、この動いて、神に対して行っていくっていうことが大事になります。ですね。あと、憐れみのない裁きってのがあります。これ、どういうのかヤコブの2章の13節に、憐れみを示したことのない者に対しては、憐れみのない裁きは下されます。何かというと、罪を犯してしまった人がいる。でも、それで悔い改めた。憐れまないと思うんですね。憐れむ。ところが、あの人はこんな罪を犯したから、ね、ダメダメとかなんだかですね。とか、もう立ち直ろうとして努力してるのに。ですね。うっぷんばらしのために責め立てるとかね。もともと嫌いな人で罪を犯したから、もうこれはいい機会だということで、どんどんもうそれもここの裁いてはいけませんというのに当てはまります。長くなりましたが、この3節から5節もね、じっくりと見たいと思いますが、先ほどのね、実はね、この、兄弟の目にある塵っていう内容っていうのは、さっきのね、一番目で話した話ですね。自分のことを差し置いた裁きに関わってきますね。具体的に、その兄弟関係の中で、やってはいけないことを教えて、またやるべきことを教えています。でこの3節、あなたは自分兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある針にはなぜ気づかないのかと、で取り除かせてくださいとこう言ってますね。だから兄弟同士でこの取り除くっていうことは、これ自体が間違ってることじゃないんですね。さっき罪を正すっていう言葉あったでしょ。でそれ自体間違いではなくて、むしろしなければいけない戒めであります。けれどもここでの問題は、誰かの罪をですね、しかもこの塵って言って、塵って言ってるでしょ。だからわずかなものを見ていくんですよ。重箱の隅つつくような。それないですか？なんかね、重箱の口。ですね。で、その時には、針ってわかりますよね、針。天井とかにあるこの柱だよね。簡単に言うと材木だよ、材木。イエス様は本当分かりやすいね。イエス様面白い。極端に話してくれます。超滑稽でしょ。チリがあるよ、チリがって言ってさ、取ろうとお前に針あったら取れるわけね。取れるわけないで、だってその塵よりも、なんで10倍、20倍、100倍のね、同じ罪を犯してるわけですよ。そのぐらいの。ね。で、パリサイ人に対して、イエス様が、生まれつきの盲人のことについてね、お語りになったんですね。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方は罪がなかったでしょう。しかし今、私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残りますと。何かって言ったら、私は分かってる。私は見えている。ね。この人はこここだ。いや、私は見えてます。この人、あの人はね、もう聖書的に無知なんですよ。とかね。謝ってます。って言っている本人が見えなくなってるよと。ね、だから例えばパリサイ派の場合だったらば、安息日に床を持ち上げるっていうことで、イエスは惑わしているものであり、悪霊に疲れているものでありっていうふうにやってったわけじゃないですか。でそうやって彼らの解釈に対してそれを裁いて、イエスも違反しているということで、それを何とか取り締まろうとしている間に、そんな塵みたいな話じゃなくて、殺してはならないっていう方をやってしまったわけですよ。で、これ、こういう違いがあるわけです。で、取ろうとすればするほど、ここで4節で、取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるで。取ろうとすればするほど、いいですか、私が材木がある間に、材木があるのにね、チリ取ろうとするわけですよ。眼科に行って取ってもらうわけじゃないですか。ピンセットで。普通、チリだったら。ね。わかるでしょ？ちゃんとライトつけてさ、ここになんかお医者さんが、眼科のお医者さんが。 しっかりと見て、あ、取らなきゃいけないなってやるわけじゃん。材木があったらどうしますか。もう目は潰されるわ、刺されるわ、そのピンセットかなんか分かんないけど、それで傷つけまくりますよね、ということが起こりますよと。で、イエス様を迫害した宗教者たち、また後の人たちを迫害した宗教者たちはこれを行ったわけです。で、イエス様こう言われました。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らはそういうことを行うのは父も私も知らないからですと。神に奉仕していると思っているって言うんですよ。だからサウロ、後にパウロになった、あのパウロがキリスト者たちを捕縛し、打ち叩きですね、殺したかもしれない、殺したと思いますね、クリスチャンたちを、ね、神に奉仕していると思ってたんですよ。これ怖いですね。怖いですよ。で、私たちも本当気をつけなきゃいけない。で、世の中でたくさん起こってますね。例えば、結構、選挙旅行で、カンボジアにね、行った、うちのカルバリで府中の人たちがよくカンボジアに行くんですけど、で、行った人から来ました。そこにあるのが、ポルポト時代のですね、博物館というか、その記念館というか、でも骸骨が白骨のであるよね。で、どういう拷問を受けたかって絵で描いてるんですけど、彼らはピュアだったんです。純粋だったんです。本当に理想郷を作ろうとしたんです。怖いですよ。自分が正しいというところについてそれをやり遂げるんだっていうふうにやった時にどれほど恐ろしいことが起こるか。で、これはまあ世の中の話をしたんですけど、この共産主義というね、けれどもクリスチャンの間でも起こるし、この宗教としても起こってるし、キリスト教も実は起こってます。血生臭いですが、キリスト教の歴史っていうのは血の歴史でもあるんです。怖いですね。すごいバプテスマの方法だとか、洗礼を受ける方法とか、あとなんだっけな、あ、そうそうそう、予定論とかね、なんか難しいかな、このカルビン主義とかね、アルミニウム、これでも殺し合いが起こったりとか、もうちょっとそれで多くの人つまずかせてます。クリスチャンじゃない人がそういうことを取り上げて、あ、キリスト教はってこうなるわけなんですね。そして五節で、偽善者をまず自分の目から針を除き、取り除きの、なんで偽善者っていうかって言ったら、表向きは正しいっていうことをやってるから。表向き正しいって言ってる人にね、指摘するのって難しいですよ。だって結構9割方当たってるから、その人が言ってること 9.5 割っていうかさ、あ、 9.5 ぐらい当たってるんだよね。言ってることは、主張してることは正しいんだから。だけどさっき言った材木ですよね。だから一番大事なものを失ってるっていうか、なので何が大事かって言ったら、まず自分の目から針を取り除きなさいです。自己吟味です。自分はじゃあどうなのかっていうところから立たないとなんですよね。なのでさっき読んだ言葉もう一度言うと、しかしもし自分が、私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんと。わきまえる、吟味する、裁く必要がありますね、自分自身を。で、最後にこの有名な言葉ですね、何が有名かって言ったら、皆さん豚に真珠っていうことわざ、言葉だとか言い回し、皆さん知ってますよね。どっから来たか知ってます？言わないでだけど聞きたかった。ここから来てるんですよ、聖書から。この今読んだところから来てます。豚に真珠ですね。聖書に出てくる犬と豚、どっちも悪い意味で使われてます。豚は汚れた動物ですから、もう本当に悪い。で、そして犬もペットのような犬っていうのはギリシャ語はあります。それじゃないんですね、ここでは。いわゆる、なんていうの、獰猛な狂犬病の中の、だからウイルスを持って、なんだ、病気を持ってるかのようなね、ああいうイメージの犬で、うわーとかっていう怖い犬、ああいうイメージですね。で、それで使われているから、そういう偽り、偽予言者とか、そういう偽教師とか、まあそういう感じでしょうね。で、もう一向に悔い改めるつもりのない人とか、で、そういう人にも寛容であれっていうことではない。だからイエスさんバランスを取ってるんですよね、今ね。 裁いてはいけないって言ってるけれども、本当にこういう者たちは追い出さなきゃいけないし、こういう者たちは毛嫌いしなければいけないし、遠ざからなければいけないし、毒なんですね。まあ、今コディエス様犬って言ったけど、僕たちで言ったら毒なんですよ。毒、有害なんですよ。で、こういうものは警戒しなさいということで、イエス様がここで、でないとちゃんとそれをやらないと自分たちが踏みつけられていくよということで、聖書にはその偽預言者とか偽教師とか、もう本当にその熾烈な戦いが書いてある。そして7章の後半というのが偽預言者の話になっています。まあ、こういうことで私たちは、裁いてはならないところを見ました。で、これからですね、聖餐に預かりますが、イエス様裁かれますね。間違った裁きで裁かれました。そしてユダヤ人たちがことごとくこの裁いてはいけないというのに、まあ、言われているこのものを自分たちが律法の掟を破りながら裁いていきますけれども、嬉しいですね。神の裁きはもっと大きかった。その彼らの行ったことをも用いて、神は、キリストを身代わりにですね、この死なせる、この裁かれることによって、私たちが罪を許されですね、その身代わりに死んだから、そして、清めてくださるということを行ってくださった。なので、このことに信頼を置くならば、イエスに、3日目によみがえられたイエスに信頼を置くならば、罪が許され、そして清められ、神の子供としてくださるわけなんですね。で、これからそのイエス様が命じ、ちょっと待ってね、こっち消しますね。